さいました。この週にですね、今日も期待しながら、御言葉から見ていきたいと思っています。で、今ですね、ニュージーランドがチームが使わされています。で、今日ですね、午前中、ニュージーランドは私たちから3時間、昨日からなんかサマータイムに入ったから4時間早くなるのかなですね、1時間早めるとか言ってましたから、ただ4時間ですね。ですから、向こうはもう夕方の4時になっています。で、ニュージーランドで初めてですね、オークランドで初めて、主の十字架の、礼拝が持たれました。で、これも素晴らしいことだと思います。神様に感謝したいと思います。夜もう一度ですね、聖会が持たれますので、ぜひ覚えておいてください。そして、多分明日の早朝向こう出るのかな、そして、明日の夜多分帰国する形になってくると思いますので、ぜひですね、覚えてお祈りをしていただきたいと思っています。いろんなところね、神様の恵み技が表されましたし、最初行ったところは、クライストチャーチって皆さんご存知と思いますけども、まあ、すごいですね、町の名前にクライストチャーチ、キリストのね、まあ、チャーチ、教会っていう意味でしょうけどもね、そういう名前がついているってことも、ね、すごいなと思いますけども、そこは皆さんご存知のように大地震が起こったところで、語学学校がですね、ぺちゃんこになってですね、日本人の方々もですね、犠牲になったところですけども、そこに神様が導いてくださったところからも特別な意味合いがあるなというふうに思っています。で、今ね、私たちは黙示録学んでますけどもね、寒暖時代に大きな地震が見つきますけども、地震というのは一つは明確にこの、終わりの時の印的なものもあると思いますね。ですので、本当に神様はですね、日本でも大きな地震が起こりましたけども、海の国に住むのは初めておりました。で、これから世界レベルでね、非常に厳しい状況は許されてくると思いますけども、その中でですね、実はこの福音の言葉の光が非常に力強く世界中を追い始めてきますね。ですから本当に今神様はどのような、時に導いておられるか、そしてね、何もこの神の言葉とそして神の愛が必要な時に来ているということですね。ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。それから中野牧師ね、森岡先生のキリスト教会の中野牧師が言っておられますけれども、中野牧師の教会で救われた方かな、ユタさんという方がですね、来てくださって、で、急遽その方のですね、教会の方も、ね、牧師さんも来てくださったんですね、集会にね、聖会の終わり方にですね。で、そこの教会というのは一段の働きをしててですね、で、本当なんか一つ一つ神様がね、こういろんな代わりを導いておられないことを強く感じますので、ぜひ皆さんもね、覚えてお祈りください。それからですね、明日、明後日からこの10月に入りますけどもね、まあ、私たちの主の十字架では、教会の歩みとしてですね、いわゆる11月が新年ということを語られています。もしは皆さんご存知のように、ルターとかカルヴァンにあった宗教改革もとれます。宗教改革記念日というのは10月の30日か。だからプロテスタントというのはまさに11月から、プロテスタントというのはスタートしているんですけどもね、まあ、それはこうどういう代わりがあるか分かりませんけども、私たちは教会の歩みとしては11月を新年というふうに語られています。ですから、まあ、この10月というのは要は年度末という形になりますので、ね、まあ、1年間神様は素晴らしいことを皆さんね、皆さんの人生にしてくださったと思います。もう一度神様に感謝しながら喜びの声を上げていただきたいと思いますし、もちろん人間的にはね、なんか喜ばしくないことからもあったかもしれませんけども、でそれでね、なんか感謝していけなかったことも全部感謝して、で全ては祝福に変わり素晴らしい技が起こってくるということですね、褒めたたえながらですね、主に栄光を返していただきたいなと思います。で、ね、私この間の御言葉は栄光を私の神に着せようでしょ。なのでこの1ヶ月の中でも素晴らしい奇跡の御業が起こってくると思いますね。で、一つはね、来週の日曜日ね、エルサレムの平安のための祈るというのをですね、まあ、世界中で祈られますし、それから東京カリスマ聖会で長教派的な方なんかで日本でのエルサレム平安の祈ることの集会がね、その中で持たれることからもね、で大川先生とね、荒井浩二先生とですね、日本 のキリスト教会のもういわゆる、ね、代表的な器がね、来てメッセージをしてくださる。それから ECI とですね、まあ、ヨーロッパの、団体でイスラエルの、ね、政治的な立場から擁護するというですね、その団体の代表の方トーマス牧師がビデオメッセージを送ってくださっているんですね。で、それを訳してですね、吹き替えてメッセージが 語られる形になりますし、それから第一セッション、第二セッションで分かれて、いろんな、ね、世界中、多分ニューヨークとか、それからチェコとか、いろんなところにですね、中継で、つなぎながらですね、エルサレム平和のために祈るということをやりますし、来週の日曜日の英語礼拝も、各礼拝で祈るんですけども、英語礼拝のメッセージは、もうそのエルサレムのための祈りが英語礼拝のメッセージみたいになってますので、でですね、特に来週の日曜日はそのことを覚えながら、心を合わせてですね、エルサレムの平和のため、詩篇の122編、6節のみと、エルサレムの平和のために祈りなさい。ね、そしてあなた方の愛するものですね、繁栄があるようにってですね、聖書に書かれている、その御言葉に従いながらですね、お祈りをしたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。で、東京カリスマ聖会はですね、インターネットでオンラインで、生放送されますので、ぜひ皆さんもですね、ご家庭で、それから私は東京に行きますけども、こちらの方で6時から一応東京のオンラインできるように、このやりますので、時間がある方、家に、ネット環境がないとかパソコンがない方はですね、ぜひこちらで共に恋愛していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それからイスラエルチームが10月28日から使わされていきます。その前にね、10月11日から16日の日程で、フィリピンチームが使わされていきます。イザヤ・キャラマット牧師を、ね、中心とした中心ですね。ダバオの教会がちょうど20周年になるんですね、教会が。でその記念聖会に招かれているということです。でちょその日程の間に秋元ご主人関西に来られるのでね、14日からはですね。でそんな行けないということで、だと思います、聞いてないので。だから木原牧師が行かれる形になってますので、ぜひ覚えてお祈りください。それから12月28日から一斉チームは、一応今週の金曜日の正午までルートハンザの飛行機会社から40席21万円で10席23万円で抑えてあります。ですので、金曜日の正午以降になったら、一応そのもし余った席は元に戻すそうです。そしたらその後再びまたこちらの方から席を確保するという形になります。そうなると必ずまた飛行機代は高くなるということですので、もし導き感じて、ね、お金がある方はですね、申し込んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。すでに申し込んでいる方でも、最初の40席を満たない場合はですね、21万、40席で21万ですから、40席を満たない場合は飛行機代が高くなるってこと、そのこともご了承くださいってことです。多分それは多分超えると思いますけどね、毎年それ以上の方々が言っているのでですね、ね、ぜひイスラエルでですね、年末年始を迎えてですね、新しい年を迎えられたらいいなと思いますし、ただもし行けなかったとしても群れ全体が行きますので、そういった意味で私たちも、年末年始はイスラエルに、そしてガリレアに霊的な意味でいて時を過ごしているってことからを意識してください。でその中で私たちが受ける語りかけがあり、祝福があり、導きがあるので、その信仰の立場ってすごく大切であるということを、ね、覚えてください。それではですね、そんなことを覚えながら今日もですね、ヤコブの手紙の連続公開の今回は4回目になります。で今日はですね、1章の19節から27節ですね。で今日のもうお題じゃありませんけれども、聞くこと、そしてから従うこととの、重要性ということからに関して見ていく、ね、短くすると聞き従うことの重要性で、ヤコブの手紙のね、連続公開の最初にお話をしますけども、行動の手紙としてクリスチャンすべてに当てた手紙である特色で、その中でヤコブが語って主張していることからというのは、信仰というのは主張するだけじゃダメなんだ、聞くだけじゃダメなんだって、いわゆる必ず行動、実践が必要なんだということをですね、語っています。ですからヤコブ書ね、私が学んでいますけども、必ずこれが中心にいつも出てくるということを覚えていただきたいと思います。今日はまさにそのね、聞くことの重要性と従うことの重要性を中心にしながら見ていきたいというふうに思っています。1章の19節から見ていきましょうですね。すいませんけど、私のノートを取ってもらっていいですかね。すみません、ノートを持ってくるのを忘れた。間違ったこと言ったら大変ですよね。はい、一章の19節こう書いてあります。愛する兄弟たち、あなた方はそのことを知っているのです。 で、そのことを知っているというのは先週学びました。一番最後に学んだことなんですけども、何かというと神様からの素晴らしい良い贈り物、完全な賜物の中心は何かと、永遠の命、神聖だという話をしました。ね、でここで言っているのは、あなた方はそのこと、ね、神の言葉、福音の言葉によって、真理の言葉によって、あなた方が新しく生まれたものである。ね、神の子供とされ、そして永遠の命が与えられて、新しく生まれたんだということを知っているということです。で、皆さん知ってますよね。皆さんは新しく生まれた方でしょうか。ですよね。知らんかと今聞いたっていう方はいらっしゃらないと思いますけども、イエス・キリストの十字架を私たちが死んだ時に私たちは新しく生まれるんです、皆さん。おぎゃーって。うちの孫みたいにね。何ヶ月なのかな ?4 ヶ月ね。ね。だから皆さんは、4ヶ月の方もいらっしゃれば、まあ、4ヶ月はいらっしゃらないか。1年、生まれて1年の方も、新生で1年の方もいらっしゃれば、5年の方もいらっしゃるし、10年の方もいらっしゃるし、もう、年数聞かないでって、言う方もいらっしゃるかもしれませんけども、皆さん新しく生まれたんです。って皆さん知ってるんです。ね。で、そのこと言ってます。ね。ですで、その新しく生まれたものとして、これ書いてありますけども、ヤコブはですね、新しく生まれたことを知っているあなた方は知っているだけでとどまらず、やはり何か新しく生まれたんだったら、それには行動が伴うんだって。で、それを具体的に表すことが大切なんだってことを、ヤコブはこれから話していくわけです。その具体的なその行動の表れとして、ヤコブはこの章の中で3つのことを触れています。今日はそこから学びます。一つは、聞くに早く。聞くには早く。それから二つ目は、語るには遅く。そして三番目が、怒るには、怒るにはだったか。怒るには遅いね。遅く。この三つの何かってね、具体的な行動を、いわゆるクリスチャンとして何かっていうと、実践していきなさいってことを、この中で語ってる。そしてね、怒るに遅くっていうのはね、20節で触れてます。聞くに早くっていうのは21節から25節かな。そして、語るに遅くっていうのは26から27で説明しています。で、最初にね、このヤコブが触れるのは、20節。人の怒りは神の義を実現するものではありませんって書いてありますね。で、私がね、持ってる仲介書にはね、聞くこと、語ることが正しくできるものは、心に反感、憎悪、興奮などといった、いわゆる怒りの感情がないものである。って書いてありましたね。怒りの感情がないものって、羨ましいと思いましたね。その仲介書からすると、私は聞くには遅く、語るには早い人間かなってね。私、すごい感情的な、私自身自分で自負してますけどもね、感情が結構こう揺れるタイプなんですね。でも、明らかに、その私たちの感情の中には、もちろんその、いわゆる反発するとか、それから、憎しみを持ったりとか、それからもうちょっと興奮してしまうとか、憤ってしまうとかってあると思うんですけどね。で、それだと明らかに、聖書に書いてある神の義を何かっていうと実現するものではない。何かっていうと神の義を実現するためには私たちが、神の御心の判断して行っていかなくちゃいけない。で、感情に左右されやすい方っていうのは何かっていうと、どうしても自分の感情に左右されて間違った判断、聖書から言うんだよね。聖書的な神の御心に対してこう間違った判断や行動をどうしても取ってしまう。で、私もね、よく子供6人いるから、 しつけのことに関してね、相談を受けるんですね。でね、皆さん6人ともね、良いお子さんでって、ね、長男はね、目を覚ましてメッセージを聞いてる、ねね、でだから何か秘訣があるんですかって言われるとね、なんか穴があったら入りたいねぐらいね、ふっとね振り返ってみると、子供に対してもね、本当に感情的に接したことがありましたね。で、感情的に接すると感情的に行動が出る。ムカってついたらムカついてね、思わずこうクッと足が出たりね、で子供を思い切って蹴ったこともありますしね。で蹴ったらさ、蹴った私の親指が次男だったの、長男じゃなかったと思うけどね、形式じゃないと思いますけども、次男だったんですけど、蹴ったらちょうどね、お尻に穴にスポッと入ったえ、そしたらね、うーって言ってね、すっごい泣き出した。でそれ見てね、私うーって私がびっくりしちゃってね、でお尻のね、ここね、ここある程度叩いたって痛くないって思ってるから、そこを叩くつもりでこう叩いたつもりが、こうなってたんですねでそれがちょうどお尻の穴に刺っちゃって、うーってなっちゃってね、でちょっとびっくりしたことがありましたね。後からごめんねごめんねごめんねってね、一生懸命謝ったことを覚えてる。長男多分覚えてないですね。だから長男じゃなかったと思うんですね。多分次男じゃなかったかなと思うんですけどもね。怒ったり憤ったりするときって、ついつい私たちそれに対して行動しやすいんですね。でそれは実は神様の御心じゃないってことなんです。怒りから来るものってのは絶対神の御心を全うしないんですよ。で皆さん、私たち怒りの感情ってあるの、どうしても罪人だから。だからどうすればいいのかっていうと、何かっていうと、こっち、私たちがね、私たちはどうしても私たちの思いの中に否定的な思いとか悪いものがどうしても来るの。だから思いを切り替えて、私たちが常に意識をね、信仰を働かせるところに持っていくんですよ。これが大きなポイントであるということをぜひ覚えていただきたいというふうに思います。だから私たちがね、聞くこと、従うこと、信仰を働かせるってことからを意識しないと、私たちは罪人ですから、どうしても私たちの思索や感情というのが優先するんです。でそこによって私たちは判断して行動してしまうっていう、そういう罪の性質というのは誰もが持ってるんです。皆さん、だから何かと、ヤコブ書の中ではその与えた信仰を実際的に働かせていきなさい、聞くだけじゃダメなんだって、そしてそれを実践に移しなさい。だからこれね、聞くには早くって言葉ですけども、これ聞くことの重要性を語ってるんですけど、もっと重要な言葉、聞いたら早く実践しろってことです。だからヤコブの手紙の内容には、聞くってことからはイコール行いを伴っていると思ってください。だからこれ、聞くに早くってことからは、聞いて早く実践しなさい、聞いて早く従いなさいってことを言ってるんです。これをね、ぜひ覚えていただきたいと思いますね。で、21節目ですね。ですから、すべての汚れや溢れる悪を捨て去り、ね、人の怒りってのは、だから、すべての汚れや溢れる悪が何かって、怒りを引き起こす。ね、そしてね、怒りによっても引き起こされてくるんですよ。こういったものっていうのは。悪い相乗効果ですね、皆さんね。で、それを何かっていうと、捨て去りなさいって言っています。捨て去るって言葉は、エペソ人の手紙の4章の27節では、脱ぎ捨てるってことを言っています。脱ぎ捨てるって言葉は、古い着物を、脱ぎ捨てなさいってことを言ってる。そしてね、溢れる、ね、すべての毛、溢れる悪です。溢れるって言葉はですね、ギリシャ語の元の言葉っていうのはですね、余分なものを意味するとともに、残留物をも意味します。でこれは何かというと、先ほど話したように、私たち神聖する、キリストによって新しく生まれるんです。ところが、生まれた私たちというのは、私もよく昔言われたんですけども、底なし沼というところに私たちというのはこうずーっと沈んでいた、ね、でもイエス・キリストを信じて、そこから永遠の滅びから、なんか永遠の命のところに移された。 ところが釣られた後どうかというと、私たち泥の中にいたので、私の体にはやっぱりいっぱいこう汚れたものとかついているって。でそれを何かというと、神様はこれから一つ一つ洗い清めていかれる。だから私たちは新しく生まれたんですけども、生まれる前に持っていた古い習慣とか生活環境とか考え方とか、それから価値観とか、いいですか、それが新しく生まれた中心は何かっていうと、この神の言葉が基準なんです。でこれにぶつかってくるもの、これらのものは何かっていう、神からのものじゃないので、何かって脱ぎ捨てなさい、捨てなさい。でそういった残ったものがあるって、余分なものがあるから、それを何かって言うと捨て去りなさいって言ってるんです。でそれが何かって持ってると、それが怒りや憤りの何かって原因になるんだってことです。イエス様も新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れなければならないってことでしょ。もし新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるならば、古い皮袋を破ってしまってどちらもダメになってしまうってことです。これ皆さん、律法をイエス・キリストは何かで全うされて、信仰という時代が来た。でそれを何かというと、古い律法の中にそれを入れようとするならば、神の祝福や恵みというのは現れてこない。私たちもイエス様を信じる前、申請する前は、ある価値観の中で、ある環境の中で生きていたんです、皆さん。でそこから来るものに影響され、そこからものによって私たちはいろいろ判断して歩んでいた。しかしそこから私たちは、神と神の言葉に信頼して従う中で導かれた。新しくされた。でも、古い価値観とか考え方が残ってるんです。前私は話したでしょ、救われてすぐ。私、祭りが好きだった。お祭りが好きでね。お祭りが好きってなんか、いや、騒ぐのが好きなんですよね。人を集めて、一緒になってするのが好きなんですけども。それで、救われた後も、神社の祭りをね、年に一回、熊本あった秋の大祭ってね、ですね。何やったかな、母子田祭りっていうのがね。まあそれはいろいろ意味合いがあるんですけどもね。ただ私はその祭りが好きで毎年出ていた。で救われたら、私を救いに導いた妻の同級生がいるね、神社の祭りだからこれはダメだとかって言われた瞬間、この野郎と思ったのこの野郎って。俺は別にその神社を崇拝してなくて、その神社のなんかを拝んでるわけで、俺はただ単に祭りが好きなんだって。で祭りが好きで、友達といわゆる踊るのが好きなんだって。で別に神社に使えるつもり全くないんだって言って、そんなこと言うなって、そんなこと言うから嫌いだみたいな感じで、なんかな、いわゆるその、なんてね、心が狭い、ね、クリスチャンって心が狭いとかね、なんかってそういうふうに私は思った。でも何かって、私は生活の中でその1年に1回の祭りっていうのは欠かせないものだったんですよ。で祭りの前からね、練習してそういうことやってたのでね。そしたらでもね、新しいね、神の言葉という原則に従うと、やっぱり神の聖書を見ていくときに、あ、これは神が喜ばれることないというのが、神の言葉と、その聖霊ね、内側にあっる神の霊によって分かったんです。でそれ以来、本当にここでは納得してないんですけども、いわゆるここで、あ、そうなんだなと確認できるからしなくなったんですね。だからそういったものって私あるんです。で知らない間に、実はそういったものを持ってしまっているものがあるから、これを捨て去らないとダメなんだって。これが実は私たちの感情とか施策に、そしてある場合は怒りや憤りの場合の原因となるんだって。だからそれを何かっていうと、取り除きなさい、捨て去りなさい、握ってちゃダメだよってことを言って、これを覚えてる。そして、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。そうだから、これ書いてある、中心は何かって、神の言葉なんだって。神の言葉は皆さん植えられてるん、 その神の言葉に私が信頼し、神の語った言葉に信頼するだけなくて、信頼して神の語った言葉に私たちが応答していく、実際に実践していく、すべてを感謝すると感謝していく、喜びなされたら喜んでいくってことを通して私たちは祝福される。だから22節で、また御言葉を実行する人になりなさいって書いてありますね。なんなんしなさい、なんなんなりなさいということからは、ここで言うなら文脈をそのまま受けるのは、あなた方が、ね、あなたが御言葉を実行する人であるかどうかを確かめてみなさいという意味合いの言葉らしいです。だから神の言葉って聞くだけじゃダメなんだって。聞いて実践するんだって。で、それが大切なことなんだって。これはね、ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。ね。で、聞いても、ね、いいですか、その後ね、23、24、御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきのままの顔を鏡で見るような人です。自分を眺めて立ち去るとすぐにそれがどのようであったかを忘れてしまいます。でここでね、神の言葉を鏡、ね、鏡を鏡を鏡さんって、この世界中で誰が一番綺麗ってなんかありますよね。そしたらあなただって、でそれを聞きながらどっかのね王女様がね満足したら、ある時 ね、鏡を買って、鏡を鏡を鏡さんって、この世界誰が一番綺麗って言ったらシンデレラって言われたね、確かね、ですよね、じゃなかったですか ね。そしてシンデレラを殺すようにするんだよね、じゃなかったっけ。白雪姫か、シンデレラあれだったね、これだったね。もう少し早く言ってよ、これ世界中に流されてるんだよね。ね、だから皆さんの反応がおかしいからって思ってもらさ、白雪姫か、白雪姫か。で白雪姫はリンゴで死ぬか、で王子様が来てキスで目覚めるのかな、かな、はい、ね。何の話をしているかと、鏡っていうのは私たちを映し出すじゃないですか。皆さん毎朝鏡見ます？鏡見る人見るよね。私中学校の時って、朝起きたらどこに行くかって、姉の部屋に行って、姉の部屋にドレッサーに向かって30分ぐらい髪セットするの。で、ちょうど中学校の時坊主だったの。それが坊主が長髪の許可になったの。で、長髪のあれが前はここまでね、っていうか傷があったの。だからどうするかって髪伸ばすの、こうブワーって伸ばして、それを朝からスプレーかけて、ひつさにビタッて開けて、ここから落ちないようにしてセットするの30分ぐらい。で寝る前にね、ヘアピンでこう髪のセットをして寝たりとかね、笑ってるんですけどね、そういうところがあったの。ね、で、だから鏡を見て、あ、OK みたいな感じでね。で、高校に入ったらね、こう片一方だけイヤリングするとか流行って、片一方だけ耳イヤリングしながら高校に行ってた。ですね。ちょっと混ぜてたんですけどもね。で、必ず鏡を見ていって、自分を確認するんです。鏡っていうのは見てる人を映し出すでしょ。クリスチャンの鏡は神の言葉なんですよ。神の言葉は聞いていいですか、実践しないと何かというと、ここに書いているように自分ね、自分の生まれつきの顔を鏡で見るようなです。自分を眺めてから立ち去るとすぐにそれがどのようだったか忘れてしまいます。ただ小さい子で自分の小さい時の顔って覚えてないもんね。写真があるから、あ、自分ってこんなんかったかね、こんな可愛かったんかとかね、こんな太ってたのかっていうのは分かりますけども、いいですか。だから神の言葉をちゃんと聞いて従わないと、そんな感じで見てるものなんだってですね、その中で書いてあるってことですね。ぜひ覚えていただきたいと思いますね。ね、ところが完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人はって書いてあります。 で、この完全な律法、それからすなわち自由の律法を一心に見つめて、で、離れない人っていうのは、この、何でしょう、神の言葉であり、これはイエス・キリストを指しますね。神の言葉である。だから神の言葉である、またイエス・キリストを見つめて離れない人っていうのは、ただ聞くだけにはならないと。聞いてそれを必ず実践する人になるんだってことになります。で、ヘブル書も学びますよね。信仰の創始者である神様イエス・キリストから目を離してはならないって。ね。え、なんだっけ、脇見運転事故のもと。ね。ちゃんと運転したときに前向いてれば、ね。大丈夫ですけども、脇見したりよそ見をする。すると何かと前が確認できないから何か事故を起こしたりすることがある、ね、私たちが常にキリストに目を向け、キリストの言葉に目と心を向けて、そして聞いて従うところに立っているならば、ちゃんとその人は聞くだけじゃなくてそれを行動する人になるんですよということを言っているんです。これはね、ぜひ覚えて、で、ね、離れない人はすぐには忘れる聞き手にならず、ね、ならないでことを実行する人になるんだって。ね、こういう人はその行いによって支給されると書いてある。ね、ニッフィニーっていう神学者は、信仰は行いを通して実践されると言われました。まあ、これはもちろん聖書的な根拠がありますけどね。いいですか？イエス様は言うてない。私、人に関して、ね、私はね、必要なものがね、分かりながら、ね、分かったって言いながら、もうその人に何もしなかったら、何にもならないって、先生に言われたじゃないですか、イエス様は。ですか？私たちは言葉がじゃなくて、ね、態度でもしましょうって。言葉だけで愛するんじゃなくて、行いによって愛しましょうって、イエス様も言われました。で、本当に私たちが、神にこう言葉に聞いて従おうとしているならば、必ず行いっていうのが出てくるんだって。これをね、ぜひ覚えて。だからその行いによって、その行いで信仰の行いだから、神が働いて祝福されるんだってことを言ってるんです。ね。そしてですね、覚えてください。ですから、この、聞くに早くってこと、先ほど話しましたけど、聞くには早く、従うには早くってことです。聞くことが重要で、それをもっと従うことが最も大切であるんだって。で、聞き従うとき皆さんね、あ、これ神の御心だと思いながら、従うことを躊躇すると、どんどんどんどんどんどん霊的に鈍くなると思ってください。従いにくくなるので。だから皆さん、神の知恵を求めて、いわゆる従うことができるようにってことを祈っておいてください。ね。そして最後のポイント、もう時間来ましたけどね、語るには遅く。ね。26節、自分は宗教に熱心であると思っても、自分の、下に靴輪をかけず、自分の心を欺いているなら、そのような人の宗教は虚しいものですって書いてある。で、これはね、自分は宗教に熱心であると思ってても、だからその人が思っているってことです。で、わかりやすくなら、外見的に見るなら、いわゆる素晴らしいクリスチャンのように見える。そして自分はちゃんと、いわゆる聞くことに早く、そして神様に従っていると思っている人。ね。しかし、そういう人でも、自分の下に靴輪をかけないなら、自分を欺いている。で、そのような人の宗教は虚しいんだ、ってことをこの中で書いてあるってことです。ぜひ覚えて、いただきたいというふうに思います。ですね。これは、何を言ってるかというと、この、自分はね、宗教に熱心であると自分では思ってるって。しかし、その人の言葉を見ていくときに、その言葉から、まあ、いわゆる言葉に、いわゆる、なんていうのかな、不注意があるというか、主に喜ばれない言葉を何かその方が発し続けている。で、その時は何かというと、これはダメなんだってことになります。で、その、自分の下に靴をかけずってことからどういうことを意味してるかってはっきり書いてありませんけども、多分、人をね、いわゆる、他人を抽象する。 ようなことではないかと言われています。であのカルバンは、この聖書の箇所をこういうふうに解釈したそうです。外見的には聖者のように見えるものでも、人を批判するとき、たとえ熱心に装っても、結局、抽象心から出ている。というふうに仲介したらしいですね、この箇所ですね。だから、いわゆる、外見的な素晴らしい聖者、クリスチャンとして、いわゆる、神様の言葉を聞いて、なんか従っているように見えるんだけども、実際その方が口から人を批判したり、抽象したり言葉が出ているときには、結局そのことの、その人の内側の中にある抽象心、そういったものから全てのものが出ているんだってことを言っています。それだったらダメだってことをします。だから、この二つ目のことで、語るに遅くってことは皆さんね、いわゆる神が喜ばれない言葉です、皆さん。批判とか抽象とか、そういったことからに関しては、遅かりなさい、語るなってことを言っています。ただね、神の約束の言葉だ、祝福の言葉はどんどん語ってくださいよ。神はこう語られた。で、語られたからこうなったっていう、そういう信仰の告白は何かどんどんどんどん語ってください。しかし、ここで言ってる語るに遅くっていうのは、何かっていうと、舌をちゃんと制御しろってことですから。抽象とか批判とか、他人をね、蔑むような言葉を何かで口にしたら、ダメですよって言ってるんです。でその人は何かというと形式的なもの、ね、実際自分でそうね敬虔なクリスチャンだと思ってるけどそうじゃないんだってことを言ってるんです、ね、そして27節ではそのね、父なる神の前で清く汚れない宗教はね、孤児ややもめたちが困っている時には世話をしこの世から自分を清く守ることですって書いてあります。だから自分ではね、素晴らしい信仰者、ね、そして宗教熱心であると思ってても、人を抽象するような、批判するような言葉を口にしている人は、そうはないんだって。いわゆる、神様の前から見た素晴らしい、いいですか、清く汚れない宗教っていうのは、孤児やそれから困っている者たちに世話をする、そして自分を世から守る人だってことを言っています。でこの世話をするって言葉はですね、マタイの福音書の25章最後のところ、ヤギと、31節から46節に、人の子はその栄光を見て全ての見つかりたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の座くらいにつきます。そして全ての国々の民がその御前に集められます。彼は羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らを寄り分けます。羊を自分の右に、ヤギを左に置きますっていうんですね。でそして羊は何かっていうと、要はここで言うなら、神様の祝福、永遠の位置に当たる、受けるんだ。しかしヤギは何かっていうと、命が受けられないという取れる聖書の箇所なんです。でその分けられた基準はどこかというと、ヤギはですね、この25章のですね40節です。誠にあなた方に告げます、あなた方はこれら私の兄弟、しかも最も小さいもので一人にしたのは私にしたのですって書いてある。イエス様がいわゆる私が空腹だときに食べ物を与え、私が帰るときにあなたは私に飲み物を与え、私が食べたときに私に宿を貸し、私が裸のときに私に着るものを与え、私が病気したときに私を見舞い、私が歩いたときに私を訪ねてくれたからですって言ったんです ね, ね。そんなこと私はしたことがないって言ったら、私のね、兄弟です、でしかも最も小さいものにしたのは私にしたことなんだって言ったんです。でここで皆さん、見舞いとか尋ねるとかって言葉が出てくるじゃないですか。この言葉が世話をするって言葉と全く同じ言葉なんです。だから本当の宗教って呼ばれるもの、神の認めない宗教っていうのは、いいですか、ちゃんと信じて行動を通るんだってことなんです。これをね、ぜひ覚えて。で皆さんは新しく生まれて、そして新生した、でそれは新しい基準によって生まれて、新しい基準に従って神の言葉を行うものとして生まれたんです。 で、そのことを知ってるから、それを実践しなさいって言ってるんですよ。これはね、ぜひ覚えて、その時私たちは祝福されるんですよ。祝福されるんですよ。祝福されるんですよ。で、既に皆さん祝福されてるんですよ。で、そのために召されてるから。で、従えないって方は、もう先週、先々週学んだように、神様に求めるんです。知恵を、力を。だから神からやってくる。で、そのことをね、覚えながらですね、これからもね、歩んでいきたいと思います。お祈りします。イエス様、ありがとうございます。今日も、聞くことの大切さ、また、従うことの重要性を私たちが、共にヤコブ書から学ぶことができたことを、イエス様、本当にありがとうございます。人の怒りは神の義を実現するものではないとおりました。だから私たちは感情があります。だから、しかし、私たちに与えられた信仰を働かせながら、だから私たちは自分の感情、まあ、思いに左右されることなく、神の言葉に信頼して、これからも従う身をこれから全うしていくことができるように助けてください。人が知恵を与え、力を与えてください。そして本当に神の言葉に信頼しながら、これからも人と共に歩む道を全うしていくことができるように助けてくださいますようにいたします。何かこう、神の語りかけというのを聞き始めている方、もちろん、なんか今の生活の中でちゃんと神の声を聞いていたんですけども、なんか特別なこの時になんか主が語りかけを与えておられる方がいらっしゃいます。で、その語りかけとなんとなく聞き始めているんですけども、なんかちょっと面倒くさいとか、なんかこう聞いてしまったらなんかちょっとなんかそっちの方に行かなくちゃいけないなという思いの中で、ちょっとはっきりと耳を傾けていない方がいらっしゃいますけども、じゃあその方に言われます。で、その語りかけってとても大切な語りかけとして私はあなたに語りかけているとおっしゃされます。で、それはその語りかけをちゃんと神との関係の中で聞くようにとおっしゃされます。で、聞いた言葉を正しく吟味し、そしてこう従う歩みを全うしてきなさい。で、その言葉はあなたの人生を、特にこれからの人生の中であなたを守る祝福の言葉、約束の言葉、そして召しの言葉であるとおっしゃされます。で、その言葉をちゃんと聞きなさいとおっしゃされます。それでは、癒しの時を申します。病んでいる方、痛んでいる方、共に心を合わせてお願いしましょう。アシス様、ありがとうございます。昨日も今日も、とこしえに変わることない、あなたを信が、その恵みの手をもって、この田中におられること、ありがとうございます。あなたは十字架の上で、すべての病を癒されました。癒しにされ、主よ、あなたの皆を心から賛美し、そして褒めたたえます。イエス様、どうか、お師匠さんに病んでいるところに、痛んでいるところに、傷ついているところに触れてさって、あなたの恵みの技を豊かに表してください。イエス・キリストを見られて、お一つの体を精神に働いてくる山の力と山の霊をお前の力を感じて縛られた時期イエスキリストにあって、お一つの体、また心を今健康な状態で戻れ、癒され右膝かな、膝をちょっと痛めている方がいらっしゃいましたけども、そこに主が降りてしまいました。癒しを受け取っていただきたいというふうに思っています。ほーらば、ちょっと肺が少し弱っている方がいらっしゃいますけども、そこに主が触れてさっています。こう癒しを受け取っていただきたいというふうに思います。またこうちょっと疲れ目なのかな、目が疲れている方がいらっしゃいますけども、そこにも主が触れてさっています。こう癒しを受け取っていただきたいと思います。またこの癒しの賜物、特に用いるように語られている方がいらっしゃるんですけども、なかなか用いていません。で、その方に主が語られます。この主はその教会に与えた賜物として、癒しの賜物をあなた自身のうちに現れを与えておられ、多くの神の恵みの技を表そうとしております。で、それをしっかりとその癒しの賜物に関しては信仰を持って用いていきなさいと主は語っておられます。イエスキリストによってこの主の体と心に主の癒しと解放を宣言しイエスキリストの主の体を今健康に戻り、癒され癒され癒され癒され癒され癒され癒され癒され癒され癒され、イエスキリストによってお師匠さんの体と心が今健康な状態に戻り、癒されたことをイエスキリストによって宣言する。イエス様、あなたのイエスを感謝します。イエス様の名前と称します。アメン。お出しください。共にハレルヤ賛美して祝祷を持っていただいておしましょう。 母に声に願くば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同とともに、また愛する家族とともに、今のうちも常しえまでも豊かに、そして限りなくありますよ。アメン。それでは座ってください。